どうも、サンキュー達夫です。
どうも、丸山穂高です。
丸山穂高さん。
いや、お騒がせしております。
いや、本当ですよ。
ね。
うん。
構造は我に損す。うん、ツイッターでよ。うん、いや、その、自分の立場をいろいろ言うないけど、勝つ回収を引用してほしくねえよ、
あ
の
人も。そうだね。
うん、ほんと。
よくないわ。
よくないよ、ほんと。もうちょっと違う言い方、言い作る方せえよ、
ま
ず。まあ、そういう話はさておき。
うん。
ね。
さあ、6月。
はい。
この1ヶ月でも結構いろんなところ行きましたね。
う
ん、
まあほら、文蔵師匠とさ、
はい、
それから初めてご一緒したけど、三遊亭健康さん。
健康師匠ね。
健康師匠とな、高松つながり寄せってこと。
はい。つながり寄せ
シリーズ。いいとこだったよ、香川の高松。
高松最高だったね。
あ、
いや、いいとこだった。また、打ち上げで食べた玉ねぎ鍋がもう最高だったな。
そうなんだ。あれ、最終的に玉ねぎが主役になってたもんな。
いや、すごかった。
玉ねぎ似てるだけなのにな。
似てるだけでした、
ね。あんなに世にうまいもんかねっていう。
うん。
うん、
あれは2回公演やったんだっけ、
う
ん、
そうそうそうそう。だ1回、公演なんだけど、
うん、
その、
あ、2回ずつ
中入り挟んで、そうそう。だから、健康師匠も2席、文蔵師匠も2席。で、俺らも通して。
そう
だ。そうそう。
あったね。
うん、
でも、面白かったな。
なあ、
いい会場だったし。
で、鳥がまた、で、大鳥が文蔵師匠かな。
文蔵師匠で。
怖かれやって。ビシッと。その。
最高でしたね。
また打ち上げも盛り上がったじゃない、うん、打ち上げで気がついたら、俺、なんかさ、もう文蔵師匠がさ、やたらとなんかもう俺らの砂の器のあれに、ものすごい食いついてさ。
ハマってましたね。
完全にリクエスト状態だっただろう。
4月の、その、
ね、池袋のな。
例大祭で、見たのを、まあ見ていただいて、それでずいぶん気に入っていただいたんですね。
いや、俺あんなに気に入られたと思ってなかった
の。まあでも、世代的にドンピシャだったのかもしれないですね。
またほら、松本清張好きだろ。
松本清張好き
だ。だからもう気がついたら打ち上げなっつってんのにさ、もう大汗かいてな。丹波哲郎の口調ずっとひたすら喋ってよ。で、ちょっと気がついたら終わった後、文蔵師匠から俺ら、祝儀をもらったからね。
そうね。
同業者の話し方さんから、芸人から祝儀をもらう芸人ってのはどういうことなんだっていうよ。
いや、面白かったな。
いやいや、ありがたかったけどね。
うん、
高松いい宿だったしな。
で、高松終わってすぐに、朝飛行機で移動しての、羽田から横浜
ですよね。もうにぎわい座ですよ。
左段実証の追善公演というのが ね、あって、私らもそこで漫才やりまして、
でそこで高田文夫さんと、
ね、
高田文夫先生とご一緒させていただいて、
高田先生面白かったな。
まあだってな、やっぱこれ正直大病された後だし、
はい、
まあ今もな、
うん、
あの西部で正直お体の具合もあるから、
うん
う
ん、
もうちょっとそのさ、様子見の部分も終わりかなと思った
んだけど、なんかね、往年のなんかこうスピードとかも衰えてるかなとか思
った、冗談じゃなかった、
冗談じゃなかった、
懸念なのは一切払拭ですよ、
全然
変わった、理由も甚だしい、
ほんとすごかったですね。
うん、もう俺思わず正常で先生、もう少し休みます、
ね、面白かったな、にぎわい座あんな入ってるの初めて見ました
ね。いや、速射砲のね、だからむしろ、スピードとペースがむしろ往年より早いっていうかな、
そうだね、
かえって切れ増してるような感じだったよな。
大爆笑でしたね。
うん、そう、サダン実証の仲間だから思い出もね、
うん、
まあ、心温まるね、
うん、
やっぱりそのお若い頃からの青春時代から共にされてるわけじゃない、
う
ん
う
ん、
そうね、
うん、そうだな。
いやー、なんかね、あの打ち上げでもね、
うん、
まあ、折島さんもいろんなテーブル回ったりとか、まあ、僕も移動したりとかあったんですけど、
うん、
折島さんの時いなかったのかもしれないけど、うん、人形町末広が終わる最後の日に、高田先生がまあ学生で、
うん、西田芸術
で見に行ったっていう話をしてたんですよね。
う
ん、それが、まあ、だから亡くなった古今亭宇宙師匠と、
うん、
もう一人ぐらいいたかな、
うん、
3人で見に行って、
うん、
で、あ、今日で終わりなんだと思って出たら、
うん、
向こうから歩いてくる人がいて、
うん、
誰だろうと思ったら男子師匠だった
っていう。ああ、それは本で読んだことあるよ俺。
ね、
うん、
最高のエピソード。あれ、だからエピソードとして聞いてたんだけど、うん、本人の口から直接聞けるっていうのはなかなかね。
違うよな、
うん。
うん。迫り方が違うよな。
そう。
で、左段実証の方です。な、往年のさ、いろんなエピソードとか思い出話、うん、あんな話、こんな話出たけど、うん、ダクダク会で。
ダクダク会。
ご一緒にさ、
うん、
俳句な、作られた時に、うん、ね、不朽の名作。
はい。
落花生。老婆の口に3時間っていう、この左段実証。この不滅の名作。
不滅の名作だよ、ね。
うん、あとダジャレの名作な。
そうそうそう。
うん、さ、後頭部深川と、
うん、
ね、
天敵桜
川。あと俺がどうしても押したいのは、ないがしろ3枚目っていう。ないがしろ3枚目っていう。
これはね、
これ俺もう崩折れたからな、俺最初聞いた時。
入船亭先達師匠で作ったダジャレで、
うん、
先達石鹸っていうのがあって、くだらねえ。くだらねえな。
くだらないね。もう、やる気の のかけらも感じさせないダジャレっていいやな。この、
うん、投げ捨ててる感じっていうのがね。そう
そう、俺、ダクダク界の名作っていう意味で言ったら、俺はね、まあ、別に高田先生いらっしゃったから、ベンチャーで言うんじゃなくて、うん、もう、こう、双璧の名作があるの、
はいはい。
やっぱこれは、もう、佐々木師匠の、あの、落花生老婆の口に3時間と並んで、うん、俺、高田文夫さんの、啓蟄の、
うん、
字と意味教えろ、子が受験っていうね。
あ
俺、これはもうね、
すごいね。
もう忘れられない。
ちはやふるみたいな発想ですもんね。
最高ですよ。
いやまあそんな、だから、うん、結構幸せな2日間土日であって。
そうですよ。で、おまけにそのにぎわい座の、
うん、
俺らのその、講座っぷりかな、
うん、
だ大変気に入っていただけたみたいで。
あ、そうですか？
そうだよ、お前、うん。聞いてないの、お前。うん、ラジオビバリーヒルズ呼んでいただくことになっちゃった。
いやありがとうございます、本当に、う
ん。まあちょっと先、まだ先の話ですよ。もう皆さん内緒の話です。まだまだね、内緒ですよ。
いや、嬉しいな
ぁ。そうだよ、夏だよ、夏。
いや、嬉しいわ。
何やってよかったよな。
いや、ほんとっすわ。なんだったら俺、10代から聞いてんじゃないかな。
うん、あ、そうか、そうか。
そんくらいやってますよね。
俺だって89年、88年ぐらいだから、もう30年以上前
だよね。
そうそうそうそう。
いやー、これ感慨深いわ。すごいわ。
そうですよ。
で、その翌週には、うん、なんかクローズ、謎のクローズドの落語会行ったりとかしました、
ね。あ、某新宿のな。
はい。
うん、なんか
そういうのもあるんだね。闇営業じゃないですよ、皆さん。分かってます、うん。闇じゃないですよ。うん、
はい。某ってことはね、話し家さんな。
うん、
入船亭千蔵
師匠。千蔵師匠。
あと、なんだっけ、うん、あ、鬼丸さんね。
鬼丸師匠。
三遊亭鬼丸師匠。
うん。演歌師匠のね、お弟子さんですけど、はい、仙台の、う
ん。あとね、なんだっけ、ほら、群馬くん。
ああ、三遊亭群馬。
群馬くんとなんか、初めてあんだけ喋ったの、いろいろ。
群馬さん、なんか面白いよね。うん、
面白い面白い。
皆さん、三遊亭群馬っていう前座がいるんですよ。うん、
で、至近距離で顔見てたらさ、うん、なんか昔のあれだよな、トムとジェリーに出てくるのか。
いや、俺は。
とぼけた動物みたいなの
そうそう。いつ地獄甲子園に出てきてもおかしくない顔してるなと思ったんだけど。
いや、俺なんか、よく見たらなんか可愛らしい顔してるなと思ってさ。
そうなんだよ。うん、ちょうどだから僕らが落語協会入った時に彼が楽屋入りだったんで。
う
ん、
ああ、そうだっけ。
俺は同期って思ってたんですよ、ね。
ああ、そうかそうか。ひらがなで三遊亭群馬って書くね。
ね、
う
ん、
非常に
白鳥師匠のお弟子さんです。
ああ、そうかそうか。群馬出身で群馬ってそのまんまじゃないかっていう。
そうそうそう。
まあ白鳥さんがね、
新潟
出身だから三遊亭新潟って名前付けられたって同じ原理だよね。
うんうん、そうですそうです。うん、まあそれで、まあそんな個性的な面々とね。
うん、
一緒になりながら、そうそうそう、まあ、落語会やったりとか、
うん、
まあ、そういうのが5月でしたかね。
はいはい、
うん、
ね。で、ボーイズバラエティ協会の仕事もちゃんとな。
いやー、ありがとうございます。
出番もちゃんとな。
ありがとうございます。
ちゃんとこなしてますよ。はい、浅草東洋館な。
東洋館。
そう。まあ、本当に。
6月、ね、
瀕死の観客を前に。
う, ね、うん。瀕死の観客を前に。
もう、息絶え絶えの観客を前に。
もうさ、うん、エアコンもろくに来てない、うん、暑い中で集中力切れてる感じっていうのが、たまんなかったっすよね、あれ
やってて、ね。あとね、俺ね、前々から気になるんだけど、
うん、
なんで東洋館に行くと、うん、最前列のお客、うん、なんで床に新聞紙あれ謎なんだよ。必ずそうなんだよ。
確かに。
東洋館のお客、必ずそうなんだよ。なんで最前列に
決まってた？確かに、あれ最前列のお客さんだね。
そうなんだよ。で、あそこにさ、例えばなんか靴をさ、置いてな。で、なんか、
っていうわけでもないよ、ね。
そういうわけじゃねえんだよ。なんかしないけど
新聞敷いてる。
うん。
あと、左の最前列のおばあちゃんとかがずっとビニールガサゴソいじってる。うん、あれ。すごいな、あれ。
そうなんだよ。いやだって俺、いや落ち着いてふっと見たら世田谷ボロ市かなみたいな感じになってる
ぞ。闇市感あるもん、
ね。そうそうそう。なんか、
気
がついたら猫のミイラとか並べられるんじゃないかな。
本当に。
思っちゃうからね、俺。
なんか売ってんのかな、うん、みたいなね。
いや、だから俺昔大阪のさ、四天王寺のさ、
うん、
朝市っていうの、なんかその、
四天王寺の
あるんだよ。俺ちょっと知り合いのうちに泊まった翌日に連れてかれてさ、顔、うん、したら今例えて言ってんじゃなくて、本当に並んでたからな、猫のミイラが。売る方も売る方、並べる方も並べる方だし、誰が買うんだよってね、さ。で、そこで、売ってた、その何その品物並べて売ってる人の中に、誰がいたと思う、
なんだろう、祝
々。神田寛大師匠。
え
花神田、
今神大。え、マジですか、
おう、そうそうそう。の、神大師匠の方だった
よ。はいはいはい。
と思うよ。
花神大師匠。
そうそうそうそう。
なんで、
え
なんで、
俺が聞きたいよ、それは本当に。
びっくりだな。
俺が聞きたいよ、よっぽど。あ、ほら、で、その師匠って言えば、高志博師匠亡くなった
な。亡くなりましたね。
大笑えよ。
うん。
お坊ちゃまぞーって。ね、ほんと。落語研究会の時のね、俺らの先輩で、K という人がいたんですけど、よく真似してたな。
やってましたね。
もう、ほんと、俺やらば、好きやらば、ハンカチ加えてよ。
やってましたね。
笑えよ
いやー、だからそういう師匠方がなくなっていく時代になってきてるんだなっていうのはちょっとね、思いますけれども。まあ6月はガラパゴスイッチもありますし、
あ、そうだね。
26日は 青葉さんのお披露目、うん、
27日だ
27か
木曜日
な627の木曜日に、
柳家青葉さんというね、
これすごい回じゃないですか、だって京太郎師匠出るし、
うん、あの師匠さんがあの
古仙師匠、
柳家古仙さんというね、
ね、
大変あの歌のうまい、
そうですよ、
であのさっき名前の出た立花屋文蔵師匠とあれだろ、うん、産経新聞社
っていう、そうそうそう、ね、バンドやって
る音楽グループも
かっこいい
結成されてる、
うんうん、
というか古仙さんは俺同い年なんだよ、俺
そうですよ、1974年生まれですよ、
実は
だ折島さんよりおじさんでしょ、
うん、俺より趣味はおじさんだね、
うん
うん、あの昭和歌謡のどっぷりぶりっていうかな、
すごい
ね、音楽の趣味ははっきり言って俺よりおじさんだね、
うんうん、
古仙さんの方がね、
で、うん、結局あの川柳師匠からもガーコン
つ
けてもらって、
そうですよ、
今もガーコンやれる数少ない芸人の人、
うん、だからあれだろ、もしね、まあ、将来的に、うん、何かことあれば、はい、2代目変えない戦に襲名っていう、
うんうん、そうですよ、折島さんと争いますね、
いやいや俺は、うん、俺はそこで手挙げないから、うん、もうもちろんもう慎んで、ね、おめでとうございますっていう立場
で、そういうのもあって、うん、でまあこれがだからまだ予約が可能だっていうか、京太郎師匠出るのに、
ね、青葉昇進会、
そうそうそう、
青葉さん2つ目昇進の会ね、
ぜひぜひ
ユーロライブでやります、
はい、うん、来てくださいね、
文蔵京太郎ですから
最強メンバーじゃないですか、
文蔵京太郎古戦ね、
うん、最高じゃないですか、
文句ないんじゃないですか、
うん
結構じゃないですか、ね、
男子師匠が、男子師匠が
それ、私もね、この顔ぶれだったらね、
うん、
金払っていいなと思いますよ、それはね、そうですよ、私はね、私もなんか見ても間違いないんじゃないですか、
そうですね、男子師匠が、
映画で言えばビリー・ワイルドだね、
男子師匠がこう言ってました、映画で言えばビリー・ワイルドだってよく言ってたな、
ビリー・ワイル
ド、フレッド・アステアとね、ビリー・ワイルド、
ビリー・ワイルドだとね、よく言ってた、あのね、ビリー・ワイルドだとね、ルビッチですよ、ね、ワイルドだとルビッチ、私はね、映画ってのはワイルドだとルビッチさん見てりゃね、あとはね、アステイアが見られるよ、自分で、ね、だからね、私もね、小男子師匠とそろそろ仲間、
男子師匠、男子師匠、もう青葉さんのお披露目どっか行っちゃいましたから、
だからよく言われるんですよ、ね、
男子師匠、
だからね、小男子師匠とも仲間にせずにね、
うんうん、
そのままの状態でね、青葉のね、その昇進の会なんか行けんのかって、確かに出てくると思いますよ、思いますけどね、もしね、ただ、アステイアがね、これとアステイアが、
アステイア
が、さん、そんなこと言わないで、青葉さんの昇進の会、ご覧
絶対言わないわ、ね、絶対言わないわ、それ、
青葉さんの
会、田辺萌一じゃないんだから。
って言われたらね、行ったでしょうね、行くでしょうね、青葉の会行くのでしょうね、私も行くでしょうね。アステイアにそう言われたらね、私も行きますよ、
フレッド・アステイアね、
行きますよ、
大好きですからね、
アステイアに言われたらね、ダンさん、青葉さんの会行った
ような、言わねえって言わねえって、ダンさん、青葉さんの会出た方がいい、フレッド・アステイア言うかね、言わないでしょうね、
はい、あの、うん、ユーロライブ来てください、
はい、
ね、
うん、そうですね、うん、まあそんな感じの落語会情報でございましたけれどもね、
うんうん、
他はなんか見た面白い映画
がありました。俺はね、ちょっとね、ふらりとね、
うん、
ぶらりとね、浜松掛川の旅をね、
へえ、
ちょっと城巡りしてきましたよ。
浜松城巡り、うん、いいですね、浜松城と掛川城。
掛川城ですよ。
掛川城
は浜松といえば三方ヶ原で信玄の大軍に敗れた家康が、
うん
うん、うんこ漏らしながら
三方ヶ原ごっこやってきたんですね、
じゃあ。そうそう、逃げ込んでな、うん、ほんであの重臣の酒井忠次が太鼓叩いて、うん、な、来るなら来いっていう規制を示したんで、
うんうん、
武田勢はその城の中まで攻め移ってくるのを諦めたということになってるけど、
うん
うん、堪能してきましたよ。
行ってきましたか。
やっぱね、小ぶりな城ほど味があるね。
小ぶりな城ほど味がある、
うん、そうそうそうそう。安西水丸さんってね、亡くなったイラストレーターの人が書いた ね、うん、
い
たね、小さな城下町っていうね、うん、また渋い本なんだけど、
いいね、
そこでもね、掛川城取り上げられてて、
は
あ、うん、いいんだ掛川でね、あれね、やっぱ、まあ、静岡の中でも本当、まあ、地味な町だと思うんだけど、うん、まあ、東海道でもさ。
まあ、やっぱ浜松とかね、うん、やっぱそっちの方が大きいですからね、町としては。まあ、
うん、うん。でもね、掛川城はもう全然その負けず劣らず。
掛川城どんな感じだったんですか、うん、
あのね、結局ね、
うん、
高知城のモデルは掛川城なんですよ。
なるほど。
山内和代な。
はいはい。
うん、
高知。
そうそうそう。うん、妻のね、
うん、
そう、
ありました。
内助の功の典型と言われる。
大河ドラマでね、なりました。
光明が辻ですよ。
うん、
ね、2006年度の、うん。あれの、その、主人公。
はい。
ね。
和豊。
実は大したさ、大した、だって関ヶ原の時だって大した、その戦の上での功はないわけだろ。
まあ、
武功というかさ。
そうね。
うん。俺の居城とさ、領地をそのまま差し、うん、家康殿に差し出しますって言っただけで、うん、ね、まるまる、しかもさ、それも他人のアイデアなんだ、だって、パクリ説が濃厚な男だよ。
まあだから、西軍に加担しなかったという点で評価できるっていうことですよね。
うんうん、もうさ、
うん、
そんなのがもう掛川ではやっぱり、やっぱ大事にされてるのかな。
なるほど。
意外だったよ。
うん、
でその 要するにその土佐一国に、うん、あの封ぜられるにあたって、うん、新しい高知城の城構えは、うん、か何事も掛川のその構えのままにっていう、う
ん、やっぱそれほど美しかった
そう掛川城のその天守があだから確かに俺高知先に行ってるから、うん、あ似てるわと思った
あ似てる
そうそうそうそうあれがそのまま高いあのちょっと言うんですよ山地に移築されたようなもんですよ
なるほど、
うん、っていう嫌なのな
城を見るポイントってどうなんですか折島さんは
え
城を見るポイント
ボディーライン
ボディーラインか
ボディーラインですよボディ全体としてのボディーラインですよ
いや俺さ、うんうん、確かに姫路城ってさ、うん、まあ、 あの美しいって言われるんだけど
白鷺城な白鷺城な、
ね、なんか富士山見るような感じでさ、うん、なんかあまりにも均衡が取れてて
不自然なんだよ、ね、分かる分かるそれ分かるその通り、うん、その通り
ありがとうございます
その通り
ありがとうございます
22番23番20番赤か緑に見えるその通り
色毛ですね
それあのね、うん、いやあの確かにね、うん、だからまあ大阪城もそうだし、うん、あのね悪くね大阪城名古屋城ね、う
ん、いや俺ね小田原城は、うん、なんか、うん機能的な城のように見えるんだよね。うん、
ああ。
なんか、
うん。でも小田原城はその往年のからあの比べるとその跡形もなさすぎるから、
ね。まあね。
うん。まあそれを言えば大阪城だってそうじゃないかって言われそうだけど。
うん、誰が言うんでしょうか。誰が言うんでしょうか。
それはお前あれですよ。
それは大阪城も一緒だろっていう。
それは全国、でもあのね、うん、
ちょっと。全国の城ファン。
おいおいおい、ちょっと。
昇太師匠。
おい、城好きなめるなよ。
城好きいっぱいいるから。
これ春風亭昇太師匠からね、うん、藤波辰巳さんはじめな、うん、もう全国の城もうのうるさが立ったらこれね、
う
ん、
そうね
もう本当慎重に扱わないと大変なことになりますからこれ
春日さんも城跡巡り大好きですから、ねうんうん、
あ
の、ね、どこを歩くのが大好きって言ってました、
うん、あそうかそうか
そうそう
城がもう跡が残ってなくても
そう、うん、城跡を見るだけで想像するのが楽しいって言って
ました、ね、なるほど工場の月で十分満足だ
とそうそうそう
なるほど、ね、
ここに敵を追い込んで、うん、みんなでやーってやってたんだなっていうことを想像するのが楽しいって言ってました、ね、
それですよ、うん、それが男の旅ですよ男の旅なのよそれでそこでワンカップパコッと開けるってそれな
な, るほど
ね、な、思いを馳せてな、もう頭の中でこれ、
なるほどね、
かかれーっていう、
そういうね、
放てーって
再現してね、
そうそうそう、そういう意味で言うと、あのね、まあ、話戻すと、うん、大阪城、名古屋城、うん、それと、まあ、やっぱり姫路城別格でちょっとこう金星取れすぎ、
うんうんうん、
この辺はね、正直ね、
金星取れ
正直あんまりね、あの面白くない
の。まあ、観賞用の城みたいな感じ
で、うん。もうメジャーすぎてよ。
そうね。
うん。だからもう、あ、絵はがきで十分です。
はいはいはい。
そういうのあるわけよ。
うん。うん、やっぱね、そうだね。だから、砦以上、城以下ぐらいの小ぶりな城ってことなのね、
う
ん。
あのね、味わいで言うとね、うん、そうね、彦根城とかね。
彦根城。
愛知で言ったらね、名古屋城よりも犬山城とかね。
犬山ね。
うん。あの辺がね、こうなんか、キュッとしまったこのブリの刺身みたいな、ね。
なるほど、なるほど。
うん。この、うん。うん、うん、いい油、いい油乗ってないっていう。
急に食感で例えられ
た。そういうね。
急にブリ出てきたけど。まあでもマグロ、みんなマグロに目行きがちだけど。
いやそうです。
まあブリだと。
そうそうそう。
ブリ、まあ、ブリもいい仕事して
る。いや、そう、だってさ、初めから、寿司屋って初めからよ、うん、初めから中トロかぶりついてんじゃないよと。
まあまあ、まあ、そう、子供じゃないんだから。
ね、しょうがないんじゃないんだから。子供自宅と。
うん、
ね名古屋城、金の社長子。ねアマチュアかと。そんなとこかぶり。当たり前だろうと。
マグロ大トロだから、
ま。待て待て待てと、うん。ね。ちゃんと連れてっからと。
そうか。
な。名古屋城いずれ案内するけどもよ。うん。まずその前に、まず、まず犬山城っていうな。
そうね。
そう。まずその。
犬山ね。
そうそうそう。
明治村があるところ、
ね。犬山城って小肌から行けと。
小肌ね。
キュッとこの。
なるほど。
で新夏の新湖から行けと。
ね、
うん。で、口の中でキュッキュッとこう踊る。戻って戻って戻って進むね、おい。進むね、おいっていう。
小肌の話しかしてない。
いやいやいやいや。そういう味っていうか、そういう味ってことをね。
なるほど、ね。
それをこう一通りさ、
うん、
な、で、あの、大将今日、あの、白身で何うまいですかね、うん、なんてね。そうですねなんてね。そうですね
まずは犬山城行っちゃう。みたいな。
ええ、って。えいえいって。
今日は掛川のいいの入ってるよ。
ええ、本当に彦根みたいなね。
なるほど。
彦根で。えいって言って、こう、うん、もうその場合もうさ。
なるほど、
うん、これ
やっぱ城なんだね。そこは
でただでさえあれだろ、ヒコニャンがさ、市の予算が下りなくてよ、
そうか、
かわいそうに、
か
ヒコニャンが消滅しそうなんだって。
ヒコニャン消滅の危機、
う
ん、
そうですよ。
僕はね、あの母親の実家が奈良の郡山っていうところでね、郡山城、
大和郡山、
そう、大和、
おいおいおい、大和郡山、秀吉の弟、
そうです、
大納言羽柴秀長が、
秀長がいた、
お与えられたところ
、柳沢義
昭、ああ、五代将軍綱吉の、
そうそうそう、
え、うん、からもう中心蔵で大抵悪役振られる。
だから義康の時代に、うん、あのお堀に、うん、まあ 金魚が入ってきて、で金魚の養殖を始めたので、日本の金魚の一大産地になってるという。
そうそうそう。だから金魚のなんかさ、あのあれだろ、選手権みたいなの
やって
る。品評会やってるよな。
お城で。
俺だから奈良行った時にさ、あのそれのポスター見て大爆笑したことある。
そう。でこう十ここ十二十年くらい前から、あの金魚すくい大会とかもやるようになりましたし。あのね、金魚畑があるんですよ、うん。金魚畑がすっごい一面の金魚畑があって。
こんにゃく畑みたいな豪観だよな。
で、あの、代々、青い金魚を開発してる家とかがあるんですよ。で、
いいね。
台風とかが来て、池が溢れちゃうと、もう今までの蓄積全部ゼロになっちゃう。
代々って江戸時代から？
江戸時代から。
青い金魚？
そうなんですよ。で、だからバラ、青いバラ作るみたいに、あと青い金魚作れば全色カバーできるみたいな、状態になってるんだけど、青い金魚がなかなかできないっていうんで。
そういえば、乱中とか、あれ、思えば、徳川時代に人工的にな。
そうそうそう。
生み出された。
そうそうそう。
掛け合わせでな。
だなんかそういう、なんかね、あの、新種を作ったりとか、いろんな種類を。だって、池一つがデメキンの池とか、和金の池とか、あと僕、昔落ちたことありますからね。すんげえ気持ち悪かったです。怖かったです。ねえ。まあでも、そう、あ
そこ。で、そこでパッと、あの、もう命からから、方法の手で置き合ったら、中からこう、いろんな、出てきて。あのお前が落ちたのはこのデメキン金のデメキン、
それは誰なの、
金のデメキン買えみたいな、そういう
黒いデメキンです
よね、そういう悪夢に出されるみたいな、
そういうのあった、あった。
でな、その大和郡山ではどうなの、地元の人たちはこう柳沢家みたいなものに対しての、こう親近感とか、その なんていうのないの。
まあそうだね、やっぱ秀長だかね、
あ秀長か、
秀長。
でも柳沢十五万石ってのは幕末まであんた持った家だと、確か
だと思う。
最初甲府だったもんな。
なんでお殿様といった場合は柳沢です、
うんうん、ああそうなんだ。
でもっとたどると筒井順慶とか、
ああでも筒井順慶は例の洞賀峠の日和見だよ、秀吉と光秀のな、どっちからもその、ね、俺のとこつけって言われてたのに、
そうそうそう、
なしかも光秀との方がその実婚というかさ、縁が深かったのに、結局な味方しないでその途中までさ、
そうそうそう、
日和見が評判悪いっていう、
まあまあだから、そう悪評はあるものの、なんか地元の人は割と筒井順慶が好きみたいです、
ね。ああ、そうなの、
うん。
ああ、じゃああれは松永男女久秀は
久秀に関しては聞いたことがないですね。
そう。あれだって多聞山城。あれ、なるほど、なるほど。
もうちょっと南かな、
うん。俺ね、松永男女はね、やっぱ興味あるね。
面白いよね。
あそこまでは悪だとね。
え、松永って、あれじゃない、なんか、タイがやるんじゃないの、
え
なんか、映画ができるのかな、
主演は、主役は無理だろ、あの。
いよいよだなと思ったんだよ。だから、まあ、次、三成でしょ、
そう、
三秀か。
三成は石田だから。
そうだそうだ。次、明智光秀やって、もうその後はもう、松永久秀やるしかないだろうっていう。
まあでもな、日野富子主役にしたできたんだからな、松永久秀は絶対ダメって言葉が、
あるかもしれない
ね、突き詰めればなさそうだけどね。まあこういう武将の話してもね、またね。そうか、やっぱ橋場秀長か。
秀長だね。
ね、
うん、
柳沢、え、お殿様って言ったら柳沢
だ。柳沢だね、柳沢のっていう。枕言葉
だってさ、いや、これね、これ、しゃれ抜きでね、秋田の今の県知事って、この間、あのほら、イージス・アショアの県で防衛省となんかね、揉めてとかっていう、あの現知事ってさ、佐竹さんって、あれ、殿様
子孫だね、茨城とか、そうそう、あの辺のね、
あの日立のね、あの関ヶ原で負けて、あの、まあ、秋田に行かされた、あの佐竹の殿様の子孫
だ。あ、やっぱね、
生きてるんですよ、いまだに。
江戸時代って意外と近いんだよね。
そうなのよ。だから佐竹の殿様。だって彦根市の市長もさ、何代か前までイーさんだろ。
ああ。
あの、イー直輔の、あの、イー家の、あの、赤備えのイーさんだから。そうそう。
俺だってね、あ、そういえば、この間、ラジオで、あの、漱石研究年表っていう本があるよっていう話したんですよ。で、そしたら、漱石が、まあなんかすごい怒った日みたいなのがあって、
そんなことまでメモさ、
激怒な日があって、で、で、なんかちょっと女中の誰々がなんか解放したみたいな、
あ、癇癪を起こすって
やつ、いわゆるな、そしたら、うちのばあちゃんがその人ですっていう人いたんですよ。で、だから夏目家で女中やってたっていう。
世間は狭い。
で、なんか漱石が捨てた原稿とかをもらって帰ってきたみたいな。
ああ、それは大事に取っておいた。
すごいな、まだ慶応3年生まれの人と接した人が、まあまあ、の孫が同じ時代の空気吸ってるってことは、まあ、江戸時代そんなに遠くねえなって思う。
いや、そりゃそうですよ、
うん、
思えばね、
地続きだな。
だからそのな、大和郡山の殿様もな、
そうですね。
え、まさかお住まいも現在とかそういうことになるのね。
いや、わかんない。わかんないね。
もし、なあ、だから、廃藩置県とともにな、うん、東京なりどっかなり行くんだったら、やっぱり去り際、ああばよって言って
その柳沢。
あばよっていう。
慎吾ちゃん。
そういうね、うん、可能性あり得るっていう。こういうのもたまにはこう入れていかないと。
入れてこう
、うん。入れたかないとな。うん、こういうのもな、うん。義務として
ね。城ね。うん。
家計が良かったね。渋かったね。うん。
絶版図書のコーナー、
いやーまたやってきましたよ、
はい、うん、はい、もうね、うん、マーケットでは手に入らない新刊本ではない、
そう、ね、
けど確実に世の中にはまだあるという、うん、はいはい、絶版本を紹介するコーナーですけれども、う
ん、今回はね、はい、滝大作さんというね、
滝大作
さん、ね、あの元 NHK のディレクターだった人で、うん、まあ、それからはその、まあ、評論家っていうか、うん、いろいろそのお笑い
演芸に関
して
ね、
いろいろその文章を多く執筆されてらっしゃる、はいはい、この人の本でね、パン怒りの裏街道中膝栗毛っていうね、
パン怒り、
パン怒り、パン怒り、わかる、
ショパンじゃないの、
ショパンだから、ショパン怒りわかるよな、
うん、
ペラネーレラペラペラって、レッドスネークカモンの、うんうん、あの東京コミックショー、
はいはい、
ね、ちょっと緩めのあのバンドのさ、はい、あのパンツ履いて出てきて、
うん、
で、あのステージに到着する頃に絶妙の加減でそのズボンが落ちるからね、うん、で、必ずへそが出るっていう、
はいはい、
あのパンイカリ、あのショパンイカリね、ショパンイカリさん、あの夫婦でやってたさ、
はい、
あの人のお兄さん、
え、お兄さんいるの、
あ、知らなかった、
知らなかった、
お兄さんだよこれ、
パンイカリ、
パンイカリさんって言って、この人は、そうかよ、これね、
パンイカリとショパンイカリっていう、
うん、そう、兄弟、兄弟、兄弟、
なんそんな間違いやすそうな名前にしたんだ
ろう、ね、まあ、そのだから芸歴的に言えば、だってこの人の方が当然大先輩
ですよね、
そうで、パンイカリさんって、実は伝説のコメディアンって言われた人で、うん、でなんとね、この人ね、もうあまりにもその、まあ、よく言えばその応用というか、
うん、
まあ、悪く言えばずさんというか、うん、ズボラっていうか、だからね、あの飲みしろに、まあ、これもでも多分ね、うん、ご本人が面白半分に話作ってる部分もあるんだろうけど、うん、その飲みしろ欲しさにね、おい、なんとかちゃん、これこのネタ500円でやるよって言って、
うん、
そのまあ、500円立てて当時たの昭和30年かな、うん、その辺のところだけど、ほんで売っちゃうような人なんだよ、
あ、芸人仲間、
そうだから、あの人の絵っていうようなで、ね、そのもうもはやレジェンドになってる、うん、芸が、実はパンイカリさんが上げた芸だった
んですよ。すごいじゃん。
その典型例が、はあ、早野凡平さんだよ。
え、嘘、あの、
本邪魔か、そう、本邪魔か、本邪魔か、あのって、うん、ナポレオンってあの帽子やるだろ。
あれパンイカリから、
あれはパンイカリさんが凡平さんに上げた
ね。すごいじゃないですか。
だからその師弟関係で言うと、うん、まあそんな落語家さんみたいに厳格なんな、うん、その、一番弟子二番弟子っていうようなことではないかもしれないけど、うん、早野凡平さんとか、あとマジシャンのね、坂本なんとかさんとか、うん、全部実はパンイカリさん。
なるほど。
うん、で、で、パンイカリさんの、あの、そのね、すすめとか、アドバイスで、結局、弟さんのショパンイカリが、東京コミックショー行ってる。
すごい
よ。レッドスネークカモンのあの、ヘビーの、
うん、
ペッペッって、あの、基本アイデア、
うん。
全部パンイカリさん。
やっぱそうなんだ。
そうそうそう。
偉大な人じゃないですか。
偉大ですよ。ただね、この人、うん、まあだから、まあ最初はね、舞台の裏方から出発した人らしいんだけど、うん、東宝とか、うん、あの辺でいろいろやってたんで、うん、それが、そのなんか、別に自分は出たがり精神とか目立ちたがりでやったんじゃないんだけど、うん、なんかね、しくじっちゃったんだよ、
うん、
その本番中かなんか、うん、うっかりその照明が当たる場所に、ま、こうね、その、まあ、そのなんか間の抜けたさ、うん、タイミングで顔出しちゃったとかなんか、うん、でそれが図らずも観客の大爆笑を買っちゃって、
はいはいはい、
でその時に漫才でもないじゃない、
うん、
だってステージが空いてるわけだ、
うん、
ね、で呼び出しを食うわけだよ、
うん、
でパンさんはもうめちゃくちゃボロクソ怒られるんだろうなと思ったら、うん、お前次から役者になれと言われて、なんかトントン拍子で裏方から表方に回ったっていう、
なるほどなるほど、
そういう経緯ね。それを滝大作さんがもうみっちり聞き書きしてるっていう、
聞き書きか、
そういうもうロングインタビューの本なのよ。でこの人でだって全盛期はさ、あのトニー・タニー、
トニー・タニー、
うん、トニー・タニーともう2枚看板で劇場を満杯する
そんなだ
ったような時期もあった人、
売れっ子じゃん、
うん、ところが、うんうん、まあそのひねくれてるってわけじゃない、別にそのすねものってわけじゃないんだけど、うんうん、そのいい条件の仕事が来たらさ、
うんうん、
そのね、例えばせっかく東宝の劇場とかなんとかでね、うん、専属で出てって言われてるのに、 ちょっとその、いらぬ反骨精神がね、うん、こう心の中で騒いじゃうんですよ。うん、だから俺は、例えば東宝っていう看板でね、あるから、それで食えてるんじゃない。うん、東宝の看板抜きだと俺の腕だけで食えんだっていう自負心っていうかさ、うん、そういうのさ、そういうのも俺もなんかチクチクさせられ、読んでさせられるとこあるけど、うん、そういう、その、別にそこでその側貼らなくてもいいじゃないですかって横から言いたくなるぐらいの、うん、そういうその、反骨、ね、嫌な反骨心っていうのが騒いじゃう人で、ね、そこで例えばすげえ大金積まれちゃうと、うん、そっち行っちゃうんだよ。東方の舞台捨てていっちゃうんだよ。
なるほど、なるほど。
そういうのを繰り返していくと結局土砂回りが続いちゃったりとか、
まあ、そうね。
そう。だお金の額は大きいけど、うん、例えばものすごいうさんくさいな、うん、その、同業者の間でも眉唾もんだよって言われてるようなストリップの小屋だったりするわけだ。
なるほど。
それ知らないで行って、でも行ったら行ったら居心地がいいからとか、うん、銭はもらえるんだからってそこに長居しちゃってみたいな、そういうのを繰り返してな。でしかも間に戦争なんか挟んじゃうと。
なるほど。
そうそうそう。
いやすげえな、
そういう人なのよ。
すごい時代生き抜いた人ですね。
そうそう。だからね、あのでしかもね、その愛されようとかさ、うん、こもう分かりやすくして、そのもっとその、
うん、売れようとか、
ね、客をな増やそうとかっていう意識はもう全然皆無な人のね。
なるほど。
で、滝大作さんがその戦後初めてそのパンさんの舞台見たっていうのは、うん、パントマイムの舞台で、そのね、うん、首をくくろうとした男が、うん、の頭上に秋の枯葉が舞い落ちてきてみたいなのを、うん、目とその体の動きだけで表現する。セリフ一言もない。それを祭りの屋台で舞台でやるっていうんだよ。誰がそんなね、そんな精妙な大義を、
うん、
な、
うん、
ついだってその出番前でさ、演歌あのさ、うん、その浪曲になってたり、うん、な、踊ってたような人の後にそんなパントマミネとか見るっていうのは、だから悪く言えばそういう空気をあえて読まないし、うん、読めない人っていう。
牧田さんがよく言ってるのはさ、あのフォンドボーゲーって言ってたね。フランス料理の出汁を取るのをフォンドボーって言うんだけど、うん、みんながもうソースとか食べてる時に、うん、もう焼きそばとか食べてる時にフォンドボー出しても、うん、見向きもされないのと一緒で、うん、なんか上質なことやりすぎても、うん、なんか誰も注目してくれないからっていうのを。
それはある時期の彼自身の
こと、ね、そうそうそうそう。だからフォンドボーゲーは、うん、ちょっと場所を選ぶからっていう。
じゃあまさにそのフォンドボーゲーの、うん、あの一つの曲目ですよ。
そうだね。
そういう人ね。
うん、
で、その、まあ、しかもパントマイムの芸にも、まあ、いろいろそのお箱があるんだけど、うん、あの、切腹っていうのはね、
うん、
あの、まあ、もちろん武士が腹切る。
はい、
うん、切る。思い詰めて、そうそう、腹を切る。うん、で、その腹股を出すんで、引きずり出して、
うん。
で、なんだかんだ引きずり出して、うん、その、引きずりながら、出しながら、うん、なんかまだ考えてんだよね、
うん。
で、最終的に思い煩うことなく気がついたら、その腹股を、あの、もつ焼きにして自分で焼いて、うん、焼き鳥にして食うっていう。で、オチは奥さんが袖から出てきて、うん、ピストルで撃って射殺して終わるっていう。
ああ、すげえブラック。
そういうね、そういうようなパントマイム。
へ、
うん、と同時に、だから、その、ボンペイさんにあげたような、帽子のアイデアだったり、コミックショーのアイデアだったりとかで、しかもな、特筆対処すべきは、この人、はい、もう一つ、うん、歴史の表沙汰にあんまりなってないこと、うん、あるのよ。
何？
なんと、うん、プロレス興行の創始者。
マジですか？
そう。
すげえ人じゃないですか。
まあね、正確に言うと女子プロレスってことになるらしいんだけど。
あ、女子プロね。
女子プロレス。
うん、
ね。だから、あの、俺らの世代じゃさ、せいぜいほら、ビューティーペアぐらいまで遡るんだから、限界だろ、
はい、はい。
あの、ライオネス・アスカとさ、七代ちぐさ、うん、あれクラッシュギャルズだけど、うんうん、その前の世代だとさ、あの歌なんか出しててアイドル扱いされたビューティーペアっていう、
うん、
そのビューティーペアより先にさらに源流たどっていくと、もっといくとね、うん、実はパンイカリさん、
マジ、
パンイカリさんが自分の妹の貞子さんという人を、うん、にわかレスラーに仕立て上げて、うん、ほんで進駐軍のキャンプとか、あの辺をコミックボクシング、コミックレスリングっつって、だから要するにコント仕立ての完全に本気の試合じゃないの、
はいはいはい、
だから言ってみれば西口プロレスの走りですよ、
ね、確かにそうだわ、
うん、完全にお笑いプロレス、うん、お笑いプロレスとしての女子プロレス、ただしリングに上がるのは女の子だから、うん、ちょっとそのなんかガータに手かけたりとか、うん、そういうでもその程度よ、
まああ
くまでその程度
で、ね、見せ物小屋とかでやられる前に、パンイカリさんがやっていたと。
その程度なんだけど、もうそれだけで当時としてはもうお色気十分、刺激十分というんで、お客はもう熱狂してっていう興行を新宿のキャンプもあってやってたというの。
すごい。
で、それが後から調べたら、力道山以前ですよ。力道山がプロレス興行本格的に浸透させる前なんだな。その頃にやってる人なの、このパンイカリ。
早い。っていうか、やっぱ、アイディアマンですね。
ありと、だからいろんなこと手出してたの。
うん。うん、
で、でも、だからその最終的にね、あの、お笑いだけっていうんでは食えなくて、うん、なんかあの、なんか神奈川県の方で、うん、なんかね、あの、背中に、あの、ろうそくのろうを垂らしてね、うん、あの、治療する、なんかあの、うん、お灸の代わりにろうを垂らす治療とかね、うん、あの、完全になんかあの、
怪しい。
闇の意みたいなことやってたりしてね、うん、とにかく怪しい
んだよ。そんなこともやって
る。そんなこともやってる。もう全部食うために。だから食うために、生きるために、まさに裏街道中膝くりげっていいタイトルだなと思ったんだけど。
はあ、裏街道中膝くりげ、ね。
そう、これは読み応えあるぜ。
うん、
もうバカバカしくてな。
へ
うん、でもちろんその市村俊之さんとかね、うん、わっちゃん先生と呼ばれた、うん、それこそ男子師匠の男子楽屋話にも出てくる、うん、伝説のコメディアン泉和介さんとかの交流とかも、うん、そうそうそう、もうこれくまなく出てくるしね、うん、これ読み応えあった。これね、 ちなみに俺高松つながり寄せあの、うん、で行ってんだろ、
うん、
あの香川県の行ったじゃん、あのホテルで俺ずっと読んでたんだ、これ
マジか、
うん、寝る前に面白くてさ、結局一晩全部読んじゃったよ。
へえ、
残念ながらね、昭和50、60年かな、昭和61年か、
うん、
当時俺顔名人劇場だったじゃん、
ありました、
沢田龍二プロデューサーのね、うん、今となってはもはやな、うん、その YouTube で、ね、うん、しか見られないけど、あれで、弟さんのショパンゆかりさんと、それとあとマジックの人たちと一緒にね、うん、あの不思議なマジック同窓会っていう、うん、ほぼ独演会に近い、うん、やってんだよね、スペシャル。
あ、そうなの。
それで見られます。
へえ、
ゆかりさんと奥さんとの掛け合い。
なるほど、
うん、だってもう出てきてさ、すごいぞ。それあの、まあ、YouTube で見てもらえば分かるけど、
奥さんも芸人なの、
うん、そう、奥さん途中からまあ、マネージャーみたいな感じ
だった
け
ど、はいはいはい、
もう途中からもうあのパンさんがその半分マジックみたいな舞台をやるようになってから、うん、もうだからいろんなことを手出してるから、うん、マジックやるようになってからは完全に助手役で一緒に舞台出てくるんで、でオチは大抵あのピストで撃って、うん、旦那さん撃っておしまいなんだけど、うん、そのパンさんが出てくるね、その俺もうひっくり返って笑ったんだけど、うん、出てくるじゃない、うん、みんなわーって拍手で迎えるだろ、そしたら客席に回ってダメーって言うんだよまだ何にもやってないうちからそんなに手叩いちゃダメーって言うんだよ。勝ってたろ、
面白いね、
芸人甘やかしちゃダメーって言うんだよ。
へ
え、うん、そういう口のあの歯はね、上下に1本ずつぐらいしかないんだよ。そうそうそう、あのリアル赤塚漫画のねキャラクターみたいな顔してんだよ。
え、それはそういう歯にしてあるわけじゃない、う
ん、いやいやいや、もちろん、ね、してあるってどういうことだよ、うん、いやそういうなんか蝶使いみたいになってんじゃなくて、うん、まあ、自然にそうなってんだけど、そうそうそう、まあ、だから1本しかなかった杉平介師匠よりはマシだよな、うん、あの上に1本だけ、そうそう、杉平介師匠、うん、あのコント赤信号さんとかあの辺の人たちの師匠ね、
すごいな。
ちなみにあの杉平介師匠さ、あの、うん、師匠歯1本しかなくて大丈夫ですかって弟子に、うん、お弟子さんに聞かれて、うん、何でも食うっつって怒鳴りつけてたらしいんだけど、その翌年歯がとうとう1本だけあったら歯が抜けちゃったんだよ。ほんであの赤信号さんに囲まれて、うん、師匠歯とうとう抜けちゃいましたけど今何食べてるんですかって言ったら、うん、お汁って言った消え入りそうな声でお汁って言ったって、うん、これ大好きだけど、うん、まあそれよりはね、うん、そのパン怒りじゃん、
まあ、強烈な浅田二世襲もしてました、
ね、そう
パン怒り、
うん、
何でもやってるぞっていう、
ね、そうで、そのね、でこのパン怒りの裏街道中膝栗だけってこのね自伝本が出て、うん、その出版記念パーティー、うん、出版記念のお祝いの会やりましょうって言って、うん、その席上で倒れちゃった。
あら、
でそのまま帰らぬ人、劇的だろ、亡くなり方
も。劇的、
うん、
じゃあもうその最後のね、うん、最初にして最後の本ということですね。
そう
出版社はどこから、
これ白水社っていう、
白水社か、うん、ちゃんとした出版社から、
ね、そうだよね、フランス文学のな、うん、よく出してたことだな、
うんうん、まあ、もう今は絶版、
はい、絶版読めない
ということなんでね、ぜひこれはね手に入れていただければと思います、
はい、うん、ぜひこれもう本当もう波乱万丈報復絶
踏、すげえ、うん、
もうまさにね、
いや面白そう、う
ん、そうそう、まあ、日本の演技、いやもうそのなんだろう、もうこういうね非常に入り組んだ感じの俺がじゃないっていうタイプのね、
うん、
人がやっぱりいた、うん、まあいるしいたんだね、うん、っていうね典型例ですよ。
うん、というわけで、
はい、
本日の絶版図書はパン怒りの裏街道中膝栗毛白水社滝大作著でございました。ありがとうございました。